ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。よろしくお願いします。
なんと森井さん、
はい、
月が変わってね、またゲストをお招きするんですけども、
はい、目の前におります、
はい、12人目のゲストです。
そっか、もう1年経つんですね。
そうなんですよ。
早い。
早いんです。
そうですね、
はい、で今週がボリューム49でしょ。
49、おってことは
来週がなんと50回記念なんですよね。
記念日ですね。
そうなんです。
お祝いしなきゃ。
お祝いを、はい、していただくために、していただくためじゃないんですけれども素敵なゲストをお呼びしましたので、はい、早速お声掛けしてみましょう。それでは今月の
ネクストリーダーは
クレーデグループの谷花博さんです。
谷花社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷花さんは東京体育専門学校卒業後、空気圧シリンダーの営業職に従事、その後地元広島のクレーデグループに入社。当時1店舗20名の組織を2018年現在16店舗130名の組織に拡大する原動力として活躍。6年前に血縁ではない2代目社長に就任し、クレーデの新たなブランディングを手掛けております。
はい、このプロフィールを聞くだけでもただものじゃなさそうな感じが、うん、するんですけれども、
体育専門学校に空気圧シリンダーって何ですかねこれ
まあ、高校を卒業して、はい、東京に来たかったという理由がもうまず第一です、ね、
まあでもあれですよね、体育の専門学校に入れるってことは、
はい、
結構運動神経が良かった。
そうですね、運動神経には自信がありました。勉強には自信がなかったです
スポーツなんかされてたんですか？
スポーツは学生時代はサッカーをやっておりました。
でその体育の専門学校に入られて、
はい、
そして通常の営業職をされると、
はい、
で広島に戻られるんですよね。
そうです。
それは美容師さんがしたくて？
いえ、父がですね、はい、自営をしておりまして、
はいはいはいはい、
強制送還ですね
なるほど、
遊んでんだったら帰ってこいと。
そうです営業職は半年で退社しましたので、
なるほど、
これは向いていないと。
はいはいはい、
その後フリーターをしておりましたので。
なるほど、
強制送還です。
強制送還されたんですね。
度からプロフィールに強制送還と
入れた方がいいかもし
れない。なるほど。その考え方というか、その経緯で美容師さんになられて、
はい、
普通にサロンワークされてらっしゃったんですもんね。美容師さんになられたんですよね。
そうですね、まあ、父の会社を継ぐ意思がないということを伝えて、
はい、
父も年も年だったので、
は
い、会社をまあ畳もうということで、でそれで23歳の時に好きな仕事をしたいなと思った時に思いついたのがまあ美容師です。
そうですか。
なるほど、じゃあ結構紆余曲折を得て美容師に立ったって感じなんですね。
そうですね、私の履歴書は誰にも見せれないかもしれないです、うん、
いやこれ面白いから入れた方がいいと思います。むしろ
強制送還含めて、
強制送還含めて、で挙句親の事業を継がないっていう。
そうですね、親不幸者の7回忌を昨日ちょうど終わってきました、はい、
そうなんですか。
そうなんですね、
そうなんですね、はい、なんか番組の流れがすごい感じになってますね、
はい、すみません、
とんでもないですそして私が気になるポイントは、は
い、
1店舗20名から現在16店舗130名になるの原動力されて、はい、そこもそうなんですけれども、血縁でない2代目の経営者さんになられると、
はい、
これかなり珍しいですよね。
そうですね、事業承継されたと、
うん、そうなんですよね。そうですね、なんかその辺のこうどういう経緯で事業を承継されることになったのかみたいなのを教えていただけたらと思うんですけども、
はい、先ほどのご紹介にはなかったんですが、はい、1店舗を終えて24の美容師2年目ですね、
う
ん、
はいはいはい、
に今のクレーデグループに入社しまして、
はい、
前社長のですね、
はい、
鍋川がものすごく評判が、
は
い、いいのか悪いのかわからないんですけどもすごくワンマンな人だったんですね。
まあ、昔の創業社長ですかね。
創業社長ですね、
うん、
すごくワンマンの方で、
うん、ま
あ、入社しまして、
ええ、
でもワンマンを辞めると、
あ、そうおっしゃったんですか。
おっしゃってはいました。
あ、そうなんですね。
がやはり なかなかうまくいかずなかなか人って変わらないので、はい、先輩方が1年間に、まあ、10名近くいなくなり、
うんうんうん、あ、はい、そういう時代もあったんですね、はい、
なるほど。
私が入社する前に4店舗あったものを一つの大きい今の本店になります店舗に集約したところでですね、
はいはいはい、
要は寄せ集め集団なので、うんうん、バラバラです。それプラスワンマンが加わったので、もう本当にもう悲惨な状態で営業しておりました。
へえ。そこから谷原さんは例えば店長さんになられるとそういう感じなんですか？
そうですね、上の方が皆さん辞めたので、
うんうんうん、
美容歴は3年目なんですが、うん、年が一番上なので、
はい、
まあ、店長をやってほしいということになりまして、それを引き受けて、あれが一番大変な時期だったと思います。
そうですよね、はい、そうですよね。
なるほど。
谷原さんがいらっしゃったので前社長はワンマンでなくなることができたとも言えますよね。
たくさん喧嘩しました。
あ、やっぱそうなんですか。
たくさん喧嘩しました。もう若気の至りで私も、
はい、
俺も辞めるぞっていう、はい、ナイフを突きつけながらあいつに喧嘩してたように思います。
で、その日々のなんていうんですかね、このサロンの体質改善じゃないですけれども、はい、環境整備等々をされていって、
はい、
でだんだんだんだん店舗数がまあ増えていかれるわけですよね、
はい、
で最終的にはその社長を引き継がれると。
はい。
この引き継がれるのにあたってはその前社長の方からご依頼が来たということなんですかね、はい、
そうですね、私が27の時だったと思うんですが、
はい、
先代がその時に50で、
はい、うん、
まあ、広島弁で申し訳ないんですけども、
も
うわしは60で辞めると、
うん、はいはいはい、
その後引き継いでくれというふうに言われて、はい、美容師を始めたきっかけになったのは、
はい、
社長になりたいという意思が私にあったので、これはラッキーと思ってやりますって軽く言ったところから始まりました。
あ、そうなんです、
はい、
でその10年後ですよね、結局約束が実行されたわけなんですね。
はい、紆余曲折ありましたけども、はい、実行されました。
正直これをお聞きしてみたいんですけど、
はい、
2代目社長っていうのはやっぱかなり大変ですよね。
私は創業者の方が大変なんだろうなと思いながらやってます。
あ、そうなんですか。あ、そうですか、そうですか。でもこういきなりご自身が面倒を見るという言い方になるのか、
はい、
支えるという言い方になるのかわからないんですけれども、うん、スタッフさんを大量に、
はい
はい、抱えるわけじゃないですか、はい、そのこうマインド的なメンタル的な部分がどんな風に感じられたのかなっていうのがすごい気になるんですけど、
うん、でもですね、先代が任せると言われた時から10年近く助走期間を取ってもらって、
うん、あ、そうです
ね、でいろいろ任せていただいたので、負傷系はしてあとはスムーズだったと思います、はい、
じゃあもう10年前から準備は進んでたわけですね。
そうですね、
10年かけて社長になったっていうこと。
そうですね、はい、
珍しいですよ ね、
ねえ、そうですね、はい、うん、でも逆に言えばそんぐらいかかるものなのかもしれないですよね、
う
ん、
そうですね、うんうん、今ね、あのサロン作った見たものの次どうするかって皆さん考えてるオーナーさんたくさんいらっしゃるんで、
う
ん、
そうですよね、
お子さんじゃない場合はやっぱりスタッフで優秀な方に引き継ぎたいっておそらく多くは思ってると思うんですけど、
そうですよね、
やっぱりね思いがなかなか伝わらず両思いにはなりにくいので、どうしてもやっぱり独立してしまうパターンの方が多いの で、
そうです、
ね、とても幸せ な、 なんかまあパターン、
うーん、
な気がしますね。
なんかネクストリーダー誌に去年になるんですかね、
はい、そうですね、はい、
掲載されてたお話によると、はい、その事業を承継されるっていうものを、はい、アドバイスを他の会社さんにしようとされてるんだっていうのをちらっとお聞きしたんですけれども、ここから先やっていくことっていう部分ですね、
はい
はいはい、その今これからやろうとしてらっしゃることを、考えてらっしゃることを教えていただきたいんですけれども、
はい、私が他人から他人に承継した貴重な経験をさせていただいたと思うので、先ほども森さん言われたみたいにこの先どうしようっていう創業者の方はたくさんいるんじゃないかと思うし、自分自身も承継されてすごく今のところ楽しいですし、こういう経験を他のサロンさんでもできる、まあ、そのお手伝いができたらなとは思っております。
そうですか、はい、そうですか。 ちなみにあの事業承継と事業継承と、
はい、
日本語としては2つあると、
はい、
でこれ同じなんですかと違うんですかっていうのをね、はい、あのお聞きしてみたいんですけれども、
私も、はい、あのネットで調べただけなんですが、はいはい、事業継承は形のあるもの、
うんうんうん、
まあ、財産だったりとか含めてですけども、はいはいはい、で承継の方は、うん、それプラス意思を受け継ぐって書いてあったので、私はあのそっちの方が、
う
ん、まあ
そうですよ、ね、うん、
いいなと思って承継だなと思いました。
特に美容業界ってそうですよね、うん、その美容室ってそれぞれのお店にこう大事にしてることとかマインドとかっていうものが結構バチッとあって、うん、まあ、これごとうまくつないでいければ、うんうん、承継できればということですよね。
そうですね、
なるほどなるほど。
でしかもその経験をもうされてらっしゃるんでね。
そうですね、イズムの承継が一番難しいし、うんうんうん、一番大事だと思います、
うんうんうん、
あの専門的な株のこととか、いろいろそういうことはプロに任せて、本人たちがやらないといけないのはイズムをやっぱり話し合うことというか、それだと思います。
そうです、
はい、
それに10年かかったとも言えるかもしれないですね。
そうですね、
うん、どうやったら承継できるもんなんですか、その特にイズムの部分っていうのは。
やっぱり話し合うのみ
だと、話し合うのみ、
のみだと思います。
ひたすら話し合う、
ひたすら話し合うことですね。ひたすら喧嘩しましたし、あの本当に若造の意見を聞いてくれたと思いますし、僕ももちろん聞きましたけども、はい、お互いがやっぱりそうしていくうちに理解し合ったんだろうなと思います。
創業者の方から、はい、自分にその創業のバトンを渡された意図とか意味って、はい、ご自身なりにはどう考えられましたか。
そうですね、やっぱり創業者の方は会社が可愛いんだと思うんですね。でやはり年を取ってくるし、頭は動くけど体は動かないっていう状況にもなってきて、来るのはまあ分かってきて、でも会社を残したいっていう愛が強かったんだと思います。
その愛情ごと引き継ぐイメージなんですか。
そうですね、
そりゃ話し合わないといけないですよね。
そうですね、
話が合わないといけないですし、伝えていかないといけないことがまだ今大変な時で、
はい、あとねその現実的な問題として、
はい、
創業者の株がなかなかまあ買い取れないっていう問題も、はい、今中小企業どこもそうなってるかと思うんですけど、そこら辺はどうやって解決されてるんですかね。
そこがですね、はい、まあ、やはり専門家の方に、まあ、税理士さん、うん、銀行さんですけども、はい、聞いて、すごくいいやり方がうちにとってですね、はい、いいやり方があったので、う
ん
う
ん、そこはじゃあお互い納得で。
そうですね、はい、納得だし、実はそんなにお金がかかってないんですね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
多いんですよ意外とやっぱりここが。
あ、そうなんですね、
はい、承継したいけど株、うん、当時のもう何十倍になってる企業が多いわけですよね、大企業になっちゃうと、結局買い取れないから株持ったまんまとか、創業者の方が。
なるほどなるほど。したら、はい、今週ね早いもので番組時間が来てしまいまして、
はいはい、
で、
はい、
来週もですね、はい、再来週も今月いっぱいですね、谷原社長にはお付き合いをいただきますので、リスナーの方々もしもうこの承継の話ですね、リクエストをいただければこのまま続けてお話を伺おうと思いますので、
は
い、
みんな興味津々でしょうから、オーナーさんは。
そうですよね、はい、なんで来週もまたぜひお聞きくださいませ、はい。今週は谷原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。